で、常にですね、両方を満たす何かを探求することが大事ですよということです。で、妥協なんて誰も欲しくないですから、矛盾は常に統合しようというふうにしましょう。で、必ず存在すると思うこともすごく大事です。ここはまた別のビデオで深くやっていきます。で、ここもちょっとね、今、話が長くなりすぎたので、これまたしっかりと別の矛盾の統合だけで説明していくんで、楽しみにしておいてください。で、優れた研究するときも矛盾の統合っていうふうに考えていくと、いい研究っていうのは出てくるんで。で、この辺やっていくときにですね、前回話したと思いますけども、抽象化っていうことがすごく大事になってくるんですね。で、こういったものが、得るためには、まあ、逆に、まあ、この矛盾の統合の話をしっかり理解するには、抽象化のことが分かってないとダメなんで、で、抽象化が分かるには、とか言って、ずっとビデオは逆戻りしていくと、必要なものが揃ってるんで、で、こんな風にして、こう、ちょっとずつですけども、全体のピースが埋まっていくんで、まあ、気軽に聞いてください。さて、で、今日のメインの話になっていきますけども、もうここですね、ちょっと疲れてる人がいるかもしれないですが、まあ、2回ぐらい聞いてください。じゃあですね、今日のメインの話をしていきます。まず、螺旋的発展の法則っていうのがあって、ちょっと、まあ、螺旋的発展の法則を忘れてもらって、螺旋階段とかをちょっと思い出してほしいんですね。今まで見たことあると思うんですけど、それを遠くの方から横から見ると、どんな風に見えるかって考えてほしいんですが、おそらくジグザグに見えますよね。で、そこを誰か人が歩いてたとしたら、遠くから見てたら、右に行ったり左に行ったりって言って行ったり来たりしてるように見えますよね。で、歴史はよく振り子のようだって言われますけども、螺旋階段、もし歴史って螺旋階段のようになってるとすれば、行ったり来てる してるから、振り子のように見えますよね。っていう表現ぴったりきますよね。で、あと、例えば歴史は繰り返すとか、何かは常に原点回帰を起こすとか、物事はある程度いろんなことをしたら原点回帰をするぞとかいうのも聞いたことがあると思うんですけども、これはもし螺旋階段を上の方から見てて、人が歩いてるのを見たとしますよね。で、ちょっと透明な螺旋階段だとして。そしたらその人はぐるぐるぐるぐる同じところを回っているように見えますよね。したらぐるぐるぐるぐる回ってるから、ああ、歴史は繰り返すな。で、最初いたところに戻ってんな。原点回帰。で、この振り子のようと原点回帰、歴史は繰り返すっていうことを、いっぺんに一つの現象で説明しようとしたら螺旋状だっていうふうに、まあ、発見したわけです。なので、螺旋的発展の法則って言ってます。非常に簡単ですね。で、異論はあるかもしれないですけど、歴史は螺旋的に発展するもんだっていうふうな前提に立ってものを見てほしいんですね。それこそが大事です。そうじゃない事例だってもちろんあるんですけど、これに無理やり当てはめて考えていくことで深く理解できるんですね。で、その上で、そうじゃないぞっていうところはまた分析していけばいいわけですから、今、取っかかりがないと難しいですから、この歴史はとにかく物事は螺旋的なんだっていうふうにちょっと覚えておいてください。じゃあ、それを具体的に、どうなのっていうことを説明していきたいんですけども、例えば価値観とか科学技術とか教育理論っていうのはこの螺旋的発展を起こします。例えばちょっと考えてみましょう。そうですね。まず、こう、螺旋状、今この右の図の方を見てほしいんですが、螺旋状であって、これじゃない方がいいですね。例えば振り子のこの右の方ね、螺旋階段を遠くから見てジグザグになってるのを見てるとしたら、右がお金、左が生きがいだとしますよね。そしたら、人は生きがいの方に行ったかと思えば、またお金の方に行って、お金の方に行ったと思えば、また左に戻ってきて、その、生きがいに行ってって繰り返してるって。で、確かに、じゃあ、今までの社会、僕らが生きてきた社会の現象を見たら、お金生きがい、お金生きがいって結構なってたりしますよね。で、例えば、バブルっていうのが、 あったり、アメリカだったら、ちょうどアメリカがニクソンショックだったか、ちょっと名前は忘れちゃいましたけど、本当はお金っていうのは金と交換しない、交換できるだけしか刷ったらダメですっていう一応ルールやったのに、それをニクソンだったと思うんですけど、確か、そんなのはもうルール無視だって言った時があって、したらもうアメリカ勝手にお金刷れるぞっていう状態になって、バシバシお金を刷ってったと。したら、その刷ったお金で外国のものを買ったりとかするわけね。そんな、まあ、言ったら大富豪してて、誰か一人が急に、コピー機持ってきて、勝手に自分が持ってるお金を刷ったって、で、それでいろいろ買い物しだした。そら豊かになりますよね。で、そのお金認めなきゃいいんだけど、そうもいかないわけで。で、そういう風になって、すごいこう、いわゆる日本人が持ってるアメリカイメージっていうのは、その頃のアメリカイメージで、白いでっかい家があって、庭があって、車、でかい車乗ってって、ああいう時代があって、で、そういうのを言っても、なんか紙コップもめっちゃ丈夫で何回も使えるぞっていう、紙コップではプラスチックコップを使い捨てしたりするらしいね。で、僕が留学したところはボルダーっていうところで、エコの発祥地なんで、そんなことはなかったけれども、まあ、結構しっかりとした紙のコップ、じゃ、プラスチックコップを使い捨てにしてたりするから、あっちは。で、そういうふうにして、ものすごくお金にシフトした後、その反省も含め、ヒッピーって言って、ちょうどジョン・レノンとかの、なんか愛は地球を救うっていうか、ああいう感じの方に結構社会的にガーッと行って、で、なんか、仲間がいたらいいんだみたいな感じで、みんな家捨てたりとかして、こう、なんかそういうブームになって、でもそこからまたお金って方に行って、でもやっぱり生きがい、お金って、アメリカもそんな風になってて、で、日本だったらバブルっていうのがあって、バブルが崩壊した後に、なんか、どうやってこう、生きがいを見つけるかみたいな話とか、だからバブルの時はもう浮かれて、見過ごしてた問題が、お金がなくなった時に出てきて、で、要はお金っていうもので将来明るいと思ったのは、お金とか関係なく自分自身で将来を明るく見なきゃいけない状況にさせられて、生きがいって話になってきたなと思ったら、ちょっと一つ前だと IT バブルっていうのがあって、ホリエモンとかね。で、ホリエさんは別になんかめちゃくちゃお金、なんかみんなが言うお金の好きの違うお金の好きさんだと思うんですけど、数字として好きっていうか、ゲームしてるぐらいの感覚ってなんか本に書いてたから、だから別にお金集めたからって言って、しまかって、どっかね、個人、無人島を買って豪邸建てて住もうとか全然なかったらしくて、それ買ったのは漫画とか、なんかいろいろ食い歩いて、ここ一番っていうところのココイチのカレーが一番うまいとか、そういうレベルなんですけど、まあでもみんなはそういうのを見てお金が、って言って企業ブームが起きたりとかして、でそういうこうしてたら今またもうこっちに生きがいっていう方にまたシフトしてきたりとかして、でまあ今後またお金の方に行くとは思うんですけど、そんな風にして揺れ動いてるっていうのが見て取れると。でこれは研究の世界でもそうで、研究だったらなんか新しい理論が発掘されてシンプルに物事を解きましょうっていう話が出た時に、そのシンプルに解くっていうところから、いやいやもっと複雑な問題を解かなきゃいけないからって言って改良していくっていう方向にずれていくけど、それがある程度ピークまでいくと、誰が分かるんだと、こんな難しいこと、何か間違ってるんじゃないか、もう一回シンプルにしようよって戻っていくと。でまあ他に医学の世界でいけば、部分、まあ言ったら一番昔だったらこう人間を機械として扱って悪くなったとか切除して交換すればいいとかいうところから、いやいや人間の体全体を見なきゃいけないよって言って、ホリスティック医療っていうのかな、そういう名前のものが出てきて、でもまたでも 遺伝子のことが解明されたことによって、この遺伝子に効く薬を作ればとかいうふうに言って、部分に行って、でそしたらまたいやいや全体でしょうというように行ったり来たりする。だこんなふうにして行ったり来たりしてるものを発見したときに、あ、螺旋的発展だっていうふうに見てほしいんですね。で、螺旋的発展なんで、行ったり来たりしたときに戻ったときには同じものじゃないっていうのが非常に重要なポイントになります。で、例えばお金と生きがいで言ったら、昔のお金と今のお金多分違うと。バブルの時のお金、お金大事だって言ってるものと今のお金大事が多分違う、どっかが。で、それはどうしてかって、生きがいの方に一回シフトして螺旋階段を思い出してもらったら、左に戻ってきた時には一段上にいるわけだから、その一段上にいるってことが非常に重要で、何によって一段上になってんのかっていうことを考えていく。それが非常に重要になってくるわけですね。で、だから物事は螺旋的って言ってるんで、行ったり来たりするけど一段上がってますよ。戻って同じところにいるけど、同じなんだけど、縦軸的には違うぞというのが重要になってきます。これが螺旋的発展ということです。で、この上から見た円の話ですけども、原点回帰って言って、どこをスタートにするか話が分かれるけども、要は、ぐるーっと回ってる間に、いろんなことをやっていくけども、また元のところに戻ってきますよと。だから、例えば、そうですね、コンピューターっていうのだったら、昔大型計算機とか言って、なんかすごい高いコンピューターが出た頃からスタートしたとしたら、あの頃は科学技術計算のために使ってて、で、それをより仕事で使っていこうってやってるうちに、仕事で使えるようなコンピューターいっぱい開発してる中で、その仕事に使えるコンピューターを、もう100台、200台って連ねたら、すごい科学技術計算ができるコンピューター作れるぞって言って、また科学技術計算のためのコンピューターについて研究がたくさん行われるようになると。だから一般ユース、その一般の人が使う技術で、科学計算するための技術っていう2つの軸を考えたときに、そこの2つの軸をただ行ったり来たりじゃなくて、間にビジネスだったり事務作業だったりとかいろいろあって、でぐるっといろんなとこを経て元戻ってきますよっていうようなことがまあ言えるわけですね。で、そういったことをちょっとがありますよということです。で、この視点で物をいっぱい見てみようということです。で、具体例で考えていきたいんですけども、もうついでなんで、じゃあちょっとお金と生きがいのとこでもうちょっと説明してしまうと、僕の考えですね、これは。で、お金、バブルの時のお金は、お金あったら幸せになれるよねっていう、ものすごい単純な図式。で、このまま、ずっとバブルでゴーっていうテレビこの前やったんでちょうど見たんですけど、みんな口々に言うのは、このままずっと行くに決まってるって思ってお金って言ってるわけ。でも、今のお金は逆にこのままずっと世の中が進んでいくとは思えないお金ですよね。おそらく不安だからお金欲しい、前は幸せになるからお金欲しい、で今は不安っていうか、もちろん幸せになれるんだけど、その困るようなことをしたくないからお金が欲しいとか、自分の生きがいを実現するためにお金が必要だとか、多分お金が必要の理由がちょっと違う。で、逆にじゃあ生きがいっていう話になった時に、昔の生きがいは、とにかく、その自分らしく生きるとか言って、自分って言ってて、で、今はこの、おそらくそのバブルのお金で、ただその後生きがい、自分の生きがいって言ってて、で、もう一回持ってた時には起業して自由になるぞとか、 将来に備えるぞとか、なんかセミリタイヤするぞって言ってて、結構セミリタイヤっていう言葉が流行ってたと思うんですけど、ね、で、それをじゃあ今度また生きがいの方にシフトしてきた時に、今シフトし始めてるんですけど、生きがいって言っても前と今の生きがい、今後の生きがいは多分違う。で、それは何かっていうのは考えていくことが必要で、で、例えば、まあ、これも完全に僕の考えですけど、今度の生きがいは、社会において自分はどう役に立ってるかっていうことを、社会的に役に立ちながら、自分も幸せっていう生きがいになってくるんだと思うんですね。で、そういう風になってきた後に来るお金っていうのは多分、自分がそういう社会的に役立つために、必要な活動資金としてのお金っていう立場が存在してくるんじゃないかな。って言って考えていくと、お金、生きがい、お金、生きがいっていうこの繰り返しの中で上へ上がっていく、この推進力がなんとなく見えてくる。そうすると予測がしやすくなって、これが螺旋的発展で物を見るということになります。まあちょっとなんか分かったような分からないようなだと思うんですけども、じゃあ具体的にちょっと例で考えていきましょう。このね、絵を探すの結構苦労したんですけど、ポケベル対携帯メールということで考えていきましょう。で、まずですね、ポケベルって知らない人ももしかしたらいると思うんですけど、これね、なんか僕が教えた学生も実は買ってて、この講座を。なので、その子は知らないかも。平成生まれだったかもしれないし。そうですね。19歳、20歳なんで、平成生まれだと思うんですけど、したらポケベル知らない可能性が高いんですが、ポケットベルと、携帯メールの対立関係で考えてみましょうと。要は、下の赤い丸がポケベルで、上が携帯メールじゃないかっていうふうに思ってるわけですね。文字による情報。伝達というふうな軸で考えたときに、そしたらこの何が違うかで螺旋的に見ていこうということで、ポケベルから何になったかったら、ポケベルがずっと流行ってた頃は電話は公衆電話しかなくて、みんな10円玉かテレホンカードを持って、ね、で昔僕が高校生ぐらいの時ポケベル流行ってましたけど、ポケベル持ってる女の子は不良だとか遊び人だとか言ってるやつもいましたけど、まあでもそういうふうなツールとしてポケベルがあって、そのポケベルにまあ電話を使って即座にそのメッセージが送れると。昔は数字しかダメだったけども、ちょっとしたらその組み合わせでその言葉を送れるようになってっていうふうになった。で、ところがそのポケベルがどんどん広まってきたとの後に、携帯電話がちょっとずつ出てくるようになって、携帯電話が一気に普及して、したら、もうポケベル打つより電話して喋った方が楽じゃないかって言って、で、みんな電話するようになって、ポケベルの役割はなくなったと。で、螺旋的発展でポイントなのは、ポケベルは消えたんじゃなくって、役割を終えたとか、役割重要度が下がっただけで、消えてはないんですね。一応ポケットベルが実現しようとしたものの中にいいものもあったはず。でもそれは主要な目的ではなくて、ポケベルが持ってるダメな点を大きくカバーする携帯電話が出たせいでみんな携帯になったけども、その携帯電話が持ってる能力の中にポケベルが持ってたいい部分っていうのが抜け落ちてる。どうしても。これが、だから、正反合の話ね。ポケベルっていうものがあって、ポケベルの利点と、欠点があって、欠点を大幅に改善できる携帯電話出てきて。ただ、利点もあったんだけど、そこよりは、この欠点をカバーできる方が大事だからって言って、携帯電話になってる。じゃあ、で、その後、でも携帯電話すごい普及した後に、メールが爆発的にその後伸びたわけですね。利用が。で、なんだったら今は、 電話するよりメールの方が多分頻度が多い人も多いと思うんですね。何でも電話する系の人も多少いますけど、でもやっぱり世の中的にはメールがほとんどです。じゃあなぜ戻ってきたのっていうふうに考えていくわけです。螺旋をイメージしながら考えてくださいね。で、戻ってきた時の違いは何ということです。これを考えていこうと。で、まあキークエスチョンって書いてますけども、別に戻ってきたところがポケベルと同じようなこうテキストをやり取りするところじゃなくったってよかったのに、わざわざそこに戻ってきたわけから、ポケベルの中で良かったことがあるはず、何か。で、それは何って。だから、まあ、なんか、社メールとメール比べたら絶対メールの方が多い。や、テキストの。社メール便利そうだけど、社メールじゃなくてやっぱテキストメールの方が圧倒的にあって。だから、社メールじゃなくてテキストなのはなぜとか言って考えていくと分かりやすくなるし。で、丸々と四角でどんな違いがあるかっていうね、ポケベルと携帯のメールでどんな違いがあるのか、そしてその違いは何かっていうことをこう考えてほしいんですけども、一回打ち合わせしてるんで何だと思いますかっていうと難しいかもしれないんですけども、何だと思います？そのポケベルと携帯メールの決定的な違い。
うん、僕が一番初めに思ったのは、もうそれ自体でメッセージを送れるっていうことです。
ああ、即時性。
はい。ポケットベルの場合、いちいち電話を探して、電話から送らないとダメだったので、
うん
まあ、そういうところはやっぱ手間かかって面倒に感じる部分なので、うん、でもそれ自体でできるっていうのが一番の違いだなとは思いましたね。
じゃあ、それ、じゃあ即時性が実現できましたということで、はい、今度、その違いは何を生むかを考えてみると、じゃあ即時性ならすぐに返せるよってなったら何ができる？
それはコミュニケーションの回数が増えたりとか、
うん、
あとはすぐに返事が欲しいようなコミュ、うんまあ、重要度が高いようなコミュニケーションにもまあ使えるようになったりとか。
それは電話すればいいよね。
ああ、そうか。
例えば。
はい、
そうですね。電話すればいいし、その早くっていうのは、
うん、
なんかダッシュで走って公衆電話のとこに行けばいいし、
うん、
それに携帯メールたまに届くの遅かったりもするし、
うん、
したらそういうふうにして何その違いは何を生むのかって考えてあげたら、あれそれでなんかインパクトあんまりないなとか別にってなったら、うん、だからこのキークエスチョンっていうのはそういうこと。だから即時性だって例えば普通は思うよね、すぐにその場で返せるし、電話してもいいのに、だからここで他でもなく〇〇なのはなぜかのをやるために、でも電話じゃいいやん、それじゃったら電話でもいいじゃんでしょ、
うん、
なのにメールなのはなぜって答えられないっていうので、うん、あれれってなったり、だからこの3つのクエスチョンがすごく大事で、
うん
うん、そうそう。で、じゃあ即時性っていうのはどうも一番大事なことでは、もちろん一つの要素ではあるけど、一番大事なことではなさそう。本当に即時性を要求する場合は電話するから、
うん
うん、